夢かな名作ライブラリー。
お、来ましたね。
来ましたよ。
久々かな、
うん、ちゃんとしたのは久々、
うんうんうん、
小さい頃に読んだ懐かしの物語を改めて朗読してみようっていうコーナーなんですが、
はい、人気のコーナーでございます。そうそうそう、
このね、このところ最近2人だったりとかすることもあって、はい、あの番外編でいろいろね、いろんなことを、う
ん、この間もなんか謎のライブラリーではないけど謎のやつとか
チャレンジ企画をいろいろやったんですが、
しましたけどね、
ちょっとねこう初心に戻って、はい、うん、本当に名作と言われるものをやりたいなと、
うん、今回は何でしょうか。
で今回はですね、
はい、
あの以前つゆさんからリクエストいただいてた、うんうんうん、太宰治の走れメロス
に来ましたね、
挑戦したいなと思ったん
だけどね。みんなが出だしだけ知っているけどちゃんと読んだことないシリーズ
そう、そう、最初と最後の方だけ知ってるやつね。
私も出だしと本当にラストしか知らない、うん真ん中ぼっこり抜けております。
抜けてるんだよね。
私今回初めて読みました、
うん、そう、ちゃんと読むとね、いやね、
こんな話だったんだって思って
知ってるから読みやすいかなと思ったらまあ難しい。
内容全然知らなかったね、
うんうん、
なんかあらすじはね知ってたんだけど ね、 あらすじはまあ大体そうだったんだけど、うん、いやこれねなかなか対策で結構長いんで、うん、今まで最長で前後編みたいなので2話に分かれたことはあったんですけど、うん、それでちょっと収まらないですよね。
収まらないので今回はおそらく4回に分かれて放送になるかなと思います、
はいはい、全4話でちょっと長めでね、
うん、第1話
がっつりとした名作に取り込んでみたいと思いますが、
さあやるぞということで早速はいスタートします。
いきましょう。
はい、太宰治作走れメロス第1話。
メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かなければならないと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども邪悪に対しては人一倍に敏感であった。今日未明メロスは村を出発し野を越え山越え十里離れたこのシラクスの市にやってきた。メロスには父も母もない、女房もない、16の内気な妹と二人暮らしだ。この妹は村のある律儀な一牧人を近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近なのである。
メロスはそれゆえ花嫁の衣装やら祝宴のごちそうやらを買いにはるばる市にやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の王子をぶらぶら歩いた。メロスには竹馬の友があった。セルヌンティウスである。今はこのシラクスの市で萎縮をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから訪ねていくのが楽しみである。
歩いているうちにメロスは町の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて町の暗いのは当たり前だが、けれどもなんだか夜のせいばかりではなく市全体がやけに寂しい。のんきなメロスもだんだん不安になってきた。道で会った若い衆を捕まえて何かあったのか、2年前にこの市に来た時は夜でもみんなが歌を歌って町は賑やかであったはずだがと質問した。若い衆は首を振って答えなかった。
しばらく歩いて牢屋に会い、今度はもっと語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは両手で牢屋の体をゆすぶって質問を重ねた。牢屋は辺りをはばかる訂正でわずか答えた。
王様は人を殺します。
なぜ殺すのだ。
悪心を抱いているというのですが、誰もそんな悪心を持ってはおりませぬ。
たくさんの人を殺したのか。
はい、はじめは王様の妹婿様を、それからご自身のお世継ぎを、それから妹様を、それから妹様のお子様を、それから皇后様を、それから献身のアレキス様を。
驚いた。国王は乱心か。
いいえ、乱心ではございませぬ。人を信ずることができぬというのです。 この頃は臣下の心をもお疑いになり、少しく派手な暮らしをしている者には人質一人ずつ差し出すことを命じております。ご命令を拒めば十字架にかけられて殺されます。今日は6人殺されました。
聞いてメロスは激怒した。
呆れた王だ、生かしておけぬ。
メロスは単純な男であった。買い物を背負ったままでのそのそ王城に入っていった。たちまち彼は純羅の経理に捕獲された。調べられてメロスの懐中からは短剣が出てきたので騒ぎが大きくなってしまった。メロスは王の前に引き出された。
この短刀で何をするつもりであったか言え。暴君ディオヌスは静かにけれども威厳を持って問い詰めた。その王の顔は蒼白で、眉間のシワは刻み込まれたように深かった。
死を暴君の手から救うのだ
とメロスは悪びれずに答えた。お前がか。王は敏笑した。仕方のない奴じゃ。お前にはわしの孤独がわからぬ。
言うな
とメロスはいきり立って反駁した。
人の心を疑うのは最も恥ずべき悪徳だ。王は民の忠誠をさえ疑っておられる。
疑うのが正当な心構えなのだとわしに教えてくれたのはお前たちだ。人の心は当てにならない。人間はもともと私欲の塊さ。信じてはならぬ。暴君は落ち着いてつぶやき、ほっとため息をついた。わしだって平和を望んでいるのだが。
何のための平和だ。自分の地位を守るためか。
今度はメロスが嘲笑した。
罪のない人を殺して何が平和だ。
黙れ下賤の者。王はさっと顔を上げて報いた。口ではどんな清らかなことでも言える。わしには人の腹渡の奥底が見えすいてならぬ。お前だって今に貼り付けになってから泣いてわびたって聞かんぞ。
ああ、王は利口だ。うぬぼれているがよい。私はちゃんと死ぬる覚悟でいるのに、命乞いなど決してしない。ただ
と言いかけて、メロスは足元に視線を落とし瞬時ためらい、
ただ私に情けをかけたいつもりなら処刑までに3日間の日限を与えてください。たった一人の妹に亭主を持たせてやりたいのです。3日のうちに私は村で結婚式を挙げさせ、必ずここへ帰ってきます。
バカな
と暴君はしわがれた声で低く笑った。
とんでもない嘘を言うわい。逃がした小鳥が帰ってくるというのか。
そうです、帰ってくるのです。
メロスは必死で言い張った。
私は約束を守ります。私を3日間だけ許してください。妹が私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならばよろしい。この地にセリヌンティウスという石工がいます。私の無二の友人だ。あれを人質としてここに置いていこう。私が逃げてしまって3日目の日暮れまでここに帰ってこなかったら、あの友人を絞め殺してください。頼む、そうしてください。
それを聞いて王は残虐な気持ちでそっとほくそ笑んだ。生意気なことを言うわい、どうせ帰ってこないに決まっている。この嘘つきに騙されたふりをして話してやるのも面白い。そうして身代わりの男を3日目に殺してやるのも気味がいい。人はこれだから信じられるぞ。わしは悲しい顔してその身代わりの男を宅刑に処してやるのだ。世の中の正直者とかいうやつばらにうんと見せつけてやりたいものさ。
願いを聞いた。その身代わりを呼ぶがよい。3日目には日没までに帰ってこい。遅れたらその身代わりをきっと殺すぞ。ちょっと遅れてくるがいい。お前の罪は永遠に許してやろうぞ。
何をおっしゃる。
命が大事だったら遅れてこい。お前の心は分かっているぞ。メロスは口惜しく地団駄踏んだ。 物も言いたくなくなった。竹馬の友セルニンティウスは深夜王城に召された。暴君ディオヌスの門前で面前で良き友と良き友は2年ぶりで愛を追った。メロスは友に一切の事情を語った。セルニンティウスは無言でうなずき、メロスを必死と抱きしめた。友と友の間はそれでよかった。セルニュンティウスは縄を打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏、満天の星である。この続きはまた来週。
ほい、
はい、
ほい、超シリアスな感じで終わりましたけど、
あ、間違えちゃった。
いや、なかなか私も そこ噛んだけど噛んだっていうか、なんか間違って読んだ
難しいね。
すげえ手が汗でびっしょりなんですが、
いやね、メロス名作改めて読むと難しいです。
一番最初のメロスは激怒したっていうフレーズは、ね、すごく、
うん、ここはみんな
超有名な、
超有名なフレーズですね。
激怒したけどメロスには政治がわからぬ、うん、
まあね、いろいろねツッコミどころはね、あの、ね、
メロスすごいね、うん、まあ、ちょっと緊迫感あふれる、なんか自分が勝手に暴言を吐いて、それで殺されそうになったのに、うん、友達を勝手に刺した、うん
急に2年ぶりに会ってさ、ちょっと代わりに
で、まだ会ってもいないんでしょ。
あ、
セリヌンティウス、そうそうそう、会いに行く途中で街、うん、が変だってなったから、うん、だからまだ会ってもいない友達をいきなり差し出したんでしょ。
そうそうそう
そ
う、
その友達がどういう状態かも知らないのにさ
久々にこれから会おうとしてる人にさ、
ひどいよね。そういやそんなメロスですが、うん、あ、なんか初めて読みました。
うん、きちんと読むと、いや、あの、あ、こういうやり取りがあったのかとか、
ね、あ、うん、こういうことでこうなったんだなっていうのが、うんうん、分かって、うん、皆さんはメロス読んだことあるのかしら。
うん、
あ、ね、なかなかね言葉も難しくて、
本当あらすじはうっすら分かってても、う
ん
う
ん、みんな大体知ってると思うんだけど、
ちゃんとしたやり取りとかね、こういう理由だったとかっていうのが、ね、
そう、なかなか王とのやり取り、うん、小気味よくちょっと読んでて気持ちよくなって
き
て
もらったね、うん、これね、なんか掛け合いは面白かったね、
ね、楽しかった、緊迫感があって、うん、よかったですね、面白い、うん、なるほど ね、街の様子が変だったんだな、うん、
そう、来週も第2回ね、お送りしますので、
4回に分けてこの名作にチャレンジ、うん、していきたいと思います。
ぜひお楽しみに、
はい、はい、
以上、夢かな名作ライブラリーのコーナーでした。はい、あっという間にお別れの時間でございます。
結構メロスがボリュームありましたね、
うん、はい、番組では皆様からのお便りを募集しております、はい、夢かなブレイカイドでは舞台やライブなどの公演告知、
はい、
私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめの、はい、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です、はい、また夢かなライブラリーへのリクエストも、
はい、
早口言葉も同様のリクエストもお待ちしております
もうてんこ盛りだな、てんこ盛りだなやりたいことありすぎ
るか、はい、私たちの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、はい、お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net、tmn@pfri.net までお願いします。夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ、 TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。はい、ツイッターアカウントは@pfrinet、 ツイッターもフェイスブックもピフリネットで検索すると出てまいります。はい、夢かの放送局、今回は山本しおりと
ワンコが
インターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。はい、次回更新日が1週間後、7月17日ですね、はい、
メロスの第2回目になりますので、
ので、はい、それでは次回もどうぞ、
カメロス、
はい、頑張るぞ、お楽しみに。
太宰難しい、ね